それでは今日の聖書の箇所を、お読みしたいと思います。旧約聖書第一列王記22章29節から38節、575ページです。第一列王記22章29節から38節まで。ではお読みいたします。こうしてイスラエルの王とユダの王ヨシャパテはラモテギルアデに攻め上った。その時イスラエルの王はヨシャパテに言った。私は変装して戦いに行こう。でもあなたは自分の王服を着ていてください。こうしてイスラエルの王は変装して戦いに行った。アラムの王は自分の配下の戦車隊長たちに32人に命じていった。兵や将校とは戦うな。ただイスラエルの王を目指して戦え。戦車隊長たちはヨシャパテを見つけたとき、確かにあれはイスラエルの王に違いないと思ったので、彼の方に向かって行って戦おうとした。するとヨシャパテは助けを叫び求めた。それで戦車隊長たちは彼がイスラエルの王ではないことを知ったとき、彼を追うことをやめ引き返した。ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草摺りの間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の御車に行った。手綱を返して私を敵陣から抜け出させてくれ。傷を負ってしまった。その日戦いはますます激しくなった。王はアラムに向かって戦車の中に立っていたが、夕方になって死んだ。傷から出た血は戦車のくぼみに流れた。日没の頃、陣営の中にめいめい自分の町自分の国へ帰れという叫び声が伝わった。王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を葬った。それから戦車をサマリアの池で洗った。すると犬が彼の血をなめ、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった。以上の箇所から、広川先生に何気なくと題して、メッセージを取り継いでいただきます。
皆様おはようございます。いよいよ6月に入りました。梅雨の最中ですけれども、高温そして多湿でですね、私たちなかなか過ごしにくい時を迎えておりますけれども、人々の健康がですね守られていきますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。一週間の兄弟姉妹一人一人の歩み御手のうちに守ってくださったことを覚えて感謝をいたします。今日また私たちは主の御前に礼拝を捧げるために集ってまいりました。一人一人体の弱さやまた心の痛み、また霊的には等しく飢え渇いて御前に集っています。今日私たちが主を礼拝することを通して神様からの豊かな聖霊の交わりをいただいて、体、心、そして霊において健やかにしていただいて、また御言葉の励ましをいただき、今日から始まる新しい週も主によって置かれたところで与えられた働き、使命、 それらを全うしていくことができるように導いてください。しばし聖書の御言葉から励ましをいただこうとしています。お一人お一人に必要なメッセージが届けられ、励ましを与えられていくように導いてください。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきましたこの第一列王記最後の章22章を学んでいきたいと思います。お読みいただいたのは29節から38節までであります。けれども長い箇所ですので読む箇所はそこまでにしておりますけれども、全体のところから学んでいきたいと思います。イスラエルの王国史上最も悪い王だと呼ばれていた北王国のアハブ王の最後が記されております。もちろん彼はですね、王としての公務はきちんとしていたんです。毎日ですね、飲め合う対応のですね、で公務をほっぽり出して、とんでもない王様だじゃないんです。彼がなぜ最悪だったかというと、まことの神様を礼拝し仕えることを投げ捨てて、土着の神々であるバール信仰、アシュラ信仰にですね、思いを入れて、そしてこの自分の私利私欲のためにはですね、人を殺害することも厭わない、まあ、そういう点がですね、彼が最悪の王として評価されたということでした。しかしながら彼がですね、その点を指摘した時に悔いた姿を見せた、神様の前にですね、その姿を見せたことによって神様は憐れみを表し、そして彼の命を長らえさせてくださいました。そういうアハブド王でありましたけれども、この北王国のですね、東がヨルダン川を渡った東にですね、アラムという隣国がございました。そこにありますラモテ・ギルアデの町、かつてはそこは自分たちの町であったものがアラムに奪い取られてしまったということで、それをなんとかですね奪い返したいということで、この時ですね、サマリアに来ておりました、南王国のですね王様、時の王様ヨシャパテ王がですね来ておりまして、このアハブ王はですねヨシャパテに、どうも自分一人の力ではですね、この弱いということで、この贅沢なおもてなしをしてですね、これでもかというおもてなしをして、ぜひともヨシャパテ王様、私にですね、この協力をしていただきたいということで求めまして、そして、ちょっと脇が甘いというふうにしか思えないんですけども、ヨシャパテ王はですね、わかりましたということで承諾をするわけです。ところがですね、彼は、ヨシャパテ王は、まことの主なる神様に仕えるということを大切にしていた王様ですから、まずまことの神様である主の言葉をですね求めていただきたい、それから次に戦いでしょうというふうにアハブに申し出をいたします。そうするとですね、アハブ王が召集したですね預言者400人はですね、王様ぜひですねラマテ・ギルアデに攻め上ってください、私の主はなんですですか、主はじゃないんです、私の信じる主は王の手に敵を渡されます と口々に告げました。これを聞いたヨシャパテ王はですね、重ねて、アハブ王様、本物の主の預言者を呼んでくださいと求めましたので、アハブ王はですね、しぶしぶ、もういつもですね、自分に災いしか告げないですね、ですから呼びたくないんです。その預言者ミカヤをですね呼びました。するとミカヤは、主は生きていらっしゃいます、私は主が告げられることだけを告げますというふうに言って、そしてアハブ王の災いを告げます。アハブ王はまたかと非常にですね痛く立腹をいたしまして、アハブ王の幸運を告げない預言者ミカヤを捕らえて牢の中に入れてしまいました。そしてこの後ですね、主の預言者ミカヤの言葉を聞いたヨシャパテ、思いとどまるかと思いきや、彼はアハブ王と共にギルアデに向かって行ったようですね。さて、ラモテギルアデに着くとですね、アラム軍の隊長は兵士、そういうものはですね一切目もくれずですね、イスラエルの王だけを殺害しろ、そういう命令を出しておりました。アハブは恐れてですね、王の服を脱いで変装して一兵士ですっていう姿でですね、この赴きます。ヨシャパテの方にはですね、ヨシャパテ王様、そのままお出かけくださいというわけで、ヨシャパテは王服を着たまま戦いに出てまいります。当然のごとくですね、アラム軍というのはもう命令通りですね、王服を着ている者だけを狙うということで、ヨシャパテ王がイスラエルの王に違いないと勘違いをして、そしてとにかくヨシャパテ王を殺害するように兵士が動いていくわけですね。攻撃が集中するわけです。もうたまらずですね、ヨシャパテ王の方はですね、助けてくれと、私はアハブではないというふうにですね、叫んだためにですね、あ、これは間違いだということが初めて敵の兵士たちに分かりまして、追うのをやめました。ところがです、アラム軍の一人の兵士が何気なく弓を引いて矢を放ったところ、その矢はアハブ王の着ていた鎧の隙間から体を射抜いてしまい、アハブは戦車の上で重傷を負ってしまいました。負傷したまま血を流しながらですね逃げましたけれども、夕方には息絶えてしまいました。そしてアハブ王の遺体はサマリアに運ばれて葬られていきます。そしてこのサマリアのですね池で大量のアハブの血がついた戦車は現れます。そうすると匂いを嗅ぎつけたですね犬の群れがやってきて、アハブ王の血をなめ、遊女たちはそこで身を洗ったとあります。かつて預言者エリアがですねアハブ王に裁きを告げた彼の 死のありさまの通りになってしまいました。アハブの王の死がもたらされたのは、何気なく離れたれた一本の矢によりものです。すなわちアハブを殺そうと狙いを定めて放たれた矢ではなかったんですね。まあ、偶然です、あるいはいや運が悪かったですねと一見見える、そういう事故によってですね、アハブは命を落としていくわけです。しかしその何気ない一本の矢には神様の強い意志があったということです。すなわちこの戦いにおいて神はアハブに死をもたらす、しかもそれは裁きとしての死をもたらすという明確な意図があって起こった出来事であったということです。何気ない一本の矢です。しかし私たちはここにですね、厳粛な神の事実っていうものがあるということ、神の裁きっていうのは必ず行われていく、しかもそれは何気ない私たちの日常生活の中で起きていくということ、私たちはここから思い知らされる出来事でありました。この事実、新約聖書のローマ書の11章22節の使徒パウロの言葉が思い起こされます。こうあります。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさ、倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみにとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。自分自身のした罪を悔いたアハブ王に対して神様は慈しみを表してくださって、生かされたアハブ王だったんです。しかしながらですね、相変わらず真の主なる神様に立ち返ると思えば立ち返らない、そして自分の思うままに振る舞っていく、神様の願い、アハブに対するですね、深い慈しみに応えてほしい、その神様の願いは無視して自らが招いた死であったということでした。戦いで倒れたアハブ王の上にあったのはまさに神の厳しさであったということができます。ここにはですね、二つの私たちが心に留める教えがあると思います。一つ目の教えは、神の慈しみと厳しさを覚えなさいということです。主なる神様は一方的な恵みによって受ける資格のない私たちに罪の許しをお与えになるお方でいらっしゃいます。神様に対するですね、その罪に対する私たちへの裁きもですね、私たちが 神様の前に謙遜にへりくだって歩もうとするときに、神様はその裁きの心を動かされるお方なんです。それほどまでに私たちに対して慈しみ深いお方、あるいは親切な心を示したいというお方なんです。アハブの場合もですね、王の悔いていく姿に神様は実際に心を動かされて裁きを思いとどまってくださったんです。けれども神様は許される方なんだ、じゃあ私たちは何をしてもよいのかということではもちろんありません。神様は聖なるお方です。私たちの罪、悪ということに対しては厳しく裁かれる方でいらっしゃるということを決して忘れてはならないんです。もし主に立ち返る、とどまらない、そうであるならば、あなたも私も実を結ばない枝として切り落とされていく、そう警告をされております。アハブ王もですね、せっかく神様の慈しみの中に置かれ、次の世代に裁きを持ち越されたということ、それは悔い改めて主に立ち返るというチャンスを与えますよという意味がありました。でも彼は主なる神様に従わなかった。そして相変わらず今まで通りの悪を重ね続けていった結果、神の裁きとしての死を招いてしまうことになりました。そして二つ目教えられることはですね、私たちは神様の慈しみにとどまり続けなさいということです。主イエス様はご自分の命を捨てて十字架で死んで私たちの罪の贖いを成し遂げてくださいました。そして私たちはそのことを信じてイエス様にとどまり続けていく必要があります。そのことによってですね、私たちはですね、罪を犯し続けていくという弱さを持っています。私たちは信じたからですね、はい、その時からですね、一切罪は犯さない、悪はしないとはいかないんです。私たちは自分自身の弱さを知っています。しかし私たちが主イエス様の十字架の罪の贖いを信じてそこにとどまり続けていく、日ごとに自分の罪を言い表し許しと、そして清めていただくというですね、確信を持って喜びのうちに歩んでいく、それがイエス様にとどまり続けていくならば私たちにはできます。私たちは神様の慈しみの深さと裁きの厳しさを覚えつつ、イエス様の十字架に表された神様の深い愛を信じてですね、イエス様にとどまり続け、そして感謝をしながら歩んでいこうではありませんか。イザヤ書41章13節にはこうあります。私があなたの神主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、 私があなたを助けるというものだからであると記されております。どんな事情であれ、どんな状況であれ、また耐えられない時、倒れそうになる時、主イエス様に助けを求めるなら、主はあなたの右の手を固く握って、そして恐れるな、私はあなたを助けると言ってくださいます。こんなに力強い言葉はありません。私たちの置かれた環境、いろんなところを通されていきます。順調な時もあるでしょう。あなたに対して逆風が吹くという場合でももあると思います。しかし恐れるな、私があなたを助けると言われる主なる神様を覚えてですね、今週もイエス様の十字架に表された神様の深い慈しみにとどまり続けてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たち人間の罪と悪に対しては厳しくお裁きになるお方ですけれども、同時に私たちに深い憐れみと恵みを施してくださる愛のお方でいらっしゃることもまた真実であることを覚えて、主イエスキリストにおいて表された神様の愛に今週もとどまり続けて、自らの罪を告白し、キリストにおいて罪が許され清めていただいていることを確信しつつ、置かれたところで励んでまいりたいと願っています。お一人お一人、兄弟姉妹、今週の歩みを豊かに祝福してください。健康を守ってくださるようにお願いをいたします。病を酔えている方々を顧みて、癒し平安を与えてくださるようにお願いをいたします。試練の中で戦っておられる方々の上にも、あなたからの励ましを豊かに与えて、今週も支えてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。